お久しぶりです。
お久しぶりです。
また1ヶ月以上ぶりかな、はい、これ多分、はい、
設定は大丈夫です今日は。
あ、よかったです。じゃあ行きましょう。
はい、
この番組は役に立たない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートールダーのハサミさんにただ伝えていくだけの番組となっております。
はい、
役歴です。
はい、役に立たない歴史の話。
はい
はい、
いや今週もまたクラシックの話なんですが長いですよね。クラシック
世の中今もうクリスマス頃なんじゃないの？
いやもうほんとそうで、
うん
うん、順調に再生数減ってきてますね、うん、あの第1週のもう4割ぐらいしかないです、うん、再生数。
わーすごい。
あ、もうだから6割は脱落してますもん。
あーやばいね。
いいんですもん。
うん、クラシックで一旦ゼロまで持ってこう。じゃあ
一回持ってこう
一旦。うん、そっからまた新たな、
もうね、
新年度とともに。
そうですね、もう最終週とかも多分誰もついてこれないんじゃないかなと思って、うん、じゃあ先週まではですね、覚えてます、先週何やったか。
チャイコフスキ
ーがですね実は取れてなかったんですよ、うん、
え
っ、そうだから、
え、どっからどっから
、チャイコフスキーを実は撮ってたんですが、うん、ちょっと撮れなくなってしまいまして、
うん、もう一回やりましょう。シトラウス2世とかは、
そうだから、あの一応、ね、先週がですね、そのヨハン・シトラウス2世の美しき青きドナウで終わっております。
あー、ない。了解了解。
そうなんですよ。
あの絵とメモがあるからね、わかるよ、なんとなく。
確かにそうですね。多分この番組初めてじゃないですか、うん、ボツになボツじゃないけど同じ話をもう一回するのは。
確かに
一発撮りでノー編集なんで初めてじゃないかな、ね、ボツも一回もないですもんね、まだ
ない。
うん、今回だから初めてですね、同じ話を2回目っていうのは。
うん、
でまあちょっと本編に行くわけなんですけども、
はい、
あの先週まで美しき青きドナウ、うん、まあウィーンの話だったんですが、
うんうん、
まあそこからどうなったかっていうとですね、1800年代はですね、はいはい、まあイギリスを中心にですね、産業革命っていうのが起きるわけですよ。
ストラウスの後？
ストラウスの後、まあストラウスの途中からも起きてるんだけど、
ま
あ何年から起きたとかっていうわけじゃないから、産業革命って、なんか明確にこんな事件が起きましたとかってはなくて、
うん、
まあ、なんかのっぺりとして始まってるんで、なんか後とか前とかはちょっと分かんないですけど、
うん、
まあでもやっぱ1800年代のヨーロッパっていうのは産業革命っていうのが、うん、まあ、あるわけですよね、大きな出来事として、
うん
うん、で、その産業革命って、まあ、どうなったかっていうとですね、ヨーロッパ各地に鉄道がこう敷かれ始めていくんですよ。
ああ、はいはい、
うん、なんでまあ移動がめちゃめちゃ楽になってる、なるっていう、ヨーロッパ内での移動っていうものが、
うん、
でやっぱり音楽っていうものもその人の動きにも、うん、と一緒に、まあ、いろんな国の音楽っていうものがですね、
うん、
こう出てくるわけなんですよね、うん、まあ、それまでの音楽の中心地っていうのは基本的にパリとかウィーンとか、うん、まあ、あの辺りがこう中心だったんですけども、
うん、
産業革命っていうものが起きて、
うん、
で鉄道が敷かれるとですね、こう、うん、まあ人々が移動して、まあそれまで音楽が出てこなかった場所から新しい音楽ってものが出てくるんですよね。
ほうほうほう。
でまあそれと一緒にですね、その、まあ、ヨーロッパ社会っていうのは、うん、昔は結構縦割りで、うん、まあなんか今みたいなその感覚じゃなくて、
うんうん、
まあ、基本的になんか、うん、
あの貴族とかの話、
そう、貴族とかその身分で階級が分かれていて、なんか自分はフランス人とか、うん、自分はドイツ人みたいな分け方ってあんまなかったんですよね。まあ、あのワーグナーの時にちょっとやったんですけど、
はい、
あの辺りで国っていうものが出てきて、なんか愛国心みたいなのがこう出てくるんですけど、うん、それまでってやっぱり土地の区分、土地の境界線で分けるっていう感覚がそもそもなくて、
うんうんうん、
私の階級ですみたいな感じになっていくっていう話ですよね、
うんうん
うん、まああったとしてもなんか、うん、私はハプスブルグ系支配の地域ですとか、私メディチ系の支配の地域ですみたいなものしかなかった、うん、
めちゃめちゃ言いにくいね。
ハプスブルグ家って言いにくい。 知ってると思うけど、ハプスブルグ家ね、
うん、うん
うん、なんか顎が割れてるとこですよね。
あーそっか、あれあれ、マリー・アントワネットはどこ？
マリー・アントワネットはルイじゃない？
え、どっか、え、じゃあどっかから来たじゃん。なんとかから来たじゃん。
確か。あ、ミリチ家だっけ？わかんないけど。
あ、わかんない。
まあでもなんか近親相関とか繰り返しすぎてなんか、
うん、
大変だよねっていうところですよね。とか、あとメディチ家。
うん。
そう、メディチ家って、まあもともとメディチって、あのメディスンの語源だから、あの、薬を売ってるところから。そう、薬？薬のことメディスンっていうのわかるよ。
あ、そっかそっか。
そう、メディスンのことだよね、メディチっていうのは。
あ、
だからもともと薬を売ってる人たちだったんだけど、
へ、
まあ、そのがでっかくなってもメディチ家っていうふうになっていくんですけど、
うん、
うん、っていう、まあ、あのしかなかったんですけど、まあ、19世紀1800年代の後半になってくると、まあ、お国意識っていうのが出てくるんですよね、
うんうん、
私何イタリアの国ですとかドイツの国ですみたいな、
うんうんうん、
まあ、具体的に言うと1861年にイタリアっていうのができて、1870、そう、イタリアって結構最近できた国だよね。160年前くらいか。
へ
ー。で、ドイツも1871年にドイツっていう国ができて、うん、今の形になっていくんですけど、まあここなんかそれまでヨーロッパっても国境線ってもう日に日に変わっていくみたいな。なんか日本ってさ、やっぱずっと昔から日本っていう国は続いてたから、うん、あんまり意識ないと思うけど、うんうん、こうヨーロッパの国ってもう本当にさ、戦争とかしまくって、うん、こう国境線ってどんどん変わってってって、
うん、
だからなんか自分がどこの国かっていうあんまり感覚ってなかったんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、この辺りでまあなんか今の形になっていくみたいなところがあって、そこでまあお国意識っていうものが出てくるわけですよね。でその鉄道っていうものができて、お国意識っていうものができて、いろんな国の作曲家がね、こう自分の国の文化っていうものを勉強して、それにもプライドみたいなのを持って、でそれでこうパリとかウィーンにこう来るわけなんですよね。
リッチーさん今日疲れてんの？
なんで？
なんかわかんないけど声の感じが
嘘
疲れてるか飲んでるかどっちかかなって思ったんだけど。
いや、そんなことないよ。いつも通り。
いつも通りよ。
今日ね、AirPods 使ってなくて、もう iPhone そのまま
やってるから。あ、
だからか。う
ん。疲れてそう。なんか疲れてそう。
テンション低い感じする？
あ、するする。
うっそ。いや、いつもこんな感じだけどね。
あ、そうか、
うん。
久しぶりだからか。
久しぶりだからじゃない？
いつも BGM に乗ってる声ばっかり聞いてたからかな。
ああ、確かにね。
あ、まあ、すまんす
まん。僕もね、でも自分の、うん、あの、うん、ポッドキャストはまだ聞いたことなくて。
え、本当、私この間さ一番最初聞いたらちょっともう恥ずかしくなっちゃって、もう聞けないかもと思った。
嘘。
本当。
あ、なんかちょっと聞いてみようかな。一回まだ聞いたことないから、自分の。まあでも編集してるときに聞くけどね、うんうん。聞くっていうか、なんか確認はするけど。
イージーさん、何も変わってない、基本的に。
嘘。ハサミさん変わってんの、うん、じゃあ。
なんか、波があるんだなと思ったじゃん。最初緊張してるのもあったのかもね。
あ、まあ確かにね。でも、
そうそうそう。うん。
多分この僕とハサミさんの関係性みたいなのちょっと変わってきてるんじゃないかなと思って、
う
ん、なんか、
あ、
そのそ、ね、なんか敬語の感じとか多分変わってきてると
思う。確かに確
かに、うん、話戻すと、
あ、戻そう。
そう、ちょっと話戻さないとハイドン先生に謝んなきゃいけないから毎回。
またで、ね、
飛ばしちゃったハイドンさんにちょっと謝んなきゃいけないん
で。絶対喋れて、ハイドン。行こう行こう、はいはい。
そうで、うん、まあいろんな国の民謡みたいなのをモチーフにした音楽っていうものをこうも、うん、いろんな国の人が持ってくるっていう感じですよね。
うーん、
でまあそのなんだろう、だから1800年代のクラシック界っていうのは基本的にはワールドミュージックブームっていうのがあって、
う
ん、まあそのそれまでのパリとかウィーンだけだった音楽っていうものに、その海外の音楽っていうものを乗せてくるっていうのが、うん、まあ、こっからの流れですね。こっから、まあ、1800年代の中盤から100年ぐらいそのブームがあるわけなんですけど、
うんうん、
まず、今週からなんでちょっとずつその人たちを紹介するんですが、
はい、
まずはさっきちょっと話しちらっと出たロシアからですね、うん、チャイコフスキーって人がやってくるんですよ。
うんうんうん、
うん、言っても知ってますよね、さすがにハサミさんもチャイコフスキー
知ってますよ、知ってますよ、可愛い顔してるんで。
そう、まあこの人ね可愛い顔してる、確かに。でまあチャイコフスキーって言ったらバレエ曲が有名で、うんうん、なんか白鳥の湖とか、うん、クルミ割り人形とか、
うん、
まあそういうのがあるわけじゃないですか、
うん、
でまあチャイコフスキーの音楽って何がすごい特徴的かっていうと、
はい、
やっぱねロシアのね、
うん、
異国情緒みたいなものがねやっぱり音楽の中にかなり入ってるんですよね、うん、なんかコサックとかわかる、コサックダンスとかわかる、ああいうなんかロシア音楽、うん、
えでもコサック音楽の音楽が出てこない、うん、踊りは出てきてるけど足右左右左やるやつだよね、あ
そうそうそうそうそう、
低い姿勢で
なんかああいう感じの音楽がこう、うん、クラシックの中にも入ってるんだよね、
うん、
これがめちゃめちゃチャイコフスキーのなんか音楽の特徴で、
うんうん、
でチャイコフスキーがまあ初めて、うん、まあ音楽ってそれでも言って上流階級の人たちがたしなむもの
うんうん、
だったんですけど、その上流階級のものだったクラシック音楽っていうのに、うんうん、コサックダンスとか そのロシアの民謡って基本的にはこう大衆音楽なわけ、上流階級の楽じゃなくて、それをね融合させていくんだよね、
うんうん
うん、それがやっぱ新鮮だった、そのパリとかウィーンの上流階級の人たちに、
うん、
他の国の大衆音楽ってものが結構新鮮で、うんそれをクラシック音楽にこう混ぜ込むっていうのが、まあ、チャイコフスキーになったすごいこと、すごいことっていうか、まあ後の音楽を作っていくうちの一人になったっていう感じなんですけど、
うん、
なんかチャイコフスキーって、まあ、すごく規模が大きい音楽を作っ、大規模な音楽をよく作ってたんだけど、
大規模な音楽、
そうなんか壮大なんだよね音楽が、大規模で規模も大きくてお金がある、
うん
人の音楽の作り方っていうか、
いろんな楽器使ってるとか、
あそういろんな楽器を使ったりとか、そのクラシック の必要な音楽 その楽団の数がすごく多かったみたいな、
楽団の数、
楽団の数っていうかその音楽楽団って言ってさ、
うん、
だんだんやっぱりさ一番最初ビバルディとかさバッハとかやってる時よりも、うん、どんどんどんどんクラシックのオーケストラの数って増えてってるんだよね、
ちょっとずつ演奏する人、
演奏する人が、そうそうそうそう、
ほうほうほう、
最初ってさ十数人とかだったわけ、
うん、あへえ、
10人とか、うん、せいぜい15人とかの団体だったのに、うん、こう音楽がこうどんどん発展していく中で大きくなっていくわけよ、うん、どんどんどんどん、
ほうほう、
でもこの頃にはもう数十人みたいな規模になってって、大規模になっていくんだけど、これを、うんうん、まあチャイコフスキーが作れたっていうのは理由があって、うんうん、まあ、パトロンがいるんですよ、うん、この人、
はあはあ、
これメック夫人っていう人なんですけど、
はあはあ、
でメック夫人っていう人、このパトロンがいるからチャイコフスキーってのびのびと音楽を作れた人なんだけど、
う
ん、まあ、この人ね、そうすごい人、もうチャイコフスキーの音楽が多分大好きだったんだと思う、で36歳の時から14年間、うん、まあ、うん、チャイコフスキーの音楽の理解者となって、うん、こう仕送りを続ける、そうチャイコフスキーが36歳の時から50歳まで、
すご
お金を送り続ける、
ほうほう、
でチャイコフスキーって一曲も作曲もしなくてもいいぐらいのお金をもらい続けてたんだよね、ずっと、
あなるほど、
だから別にチャイコフスキーって音楽作んなくても全然生きていけるの、このメック夫人がいるから、
えロッシーニだったらもう完全に職に走ってたくらいの頃、
ああもうそのロッシーニだったらそうだ、ねまあそういうのをしないって人って思ってるからお金あげ続けたんだと思うけど、
あなるほどね、
夫人もね、で、
うん、
でもメック夫人のすごいのって、
うん、
もう一個あって、
うん、
チャイコフスキーとメック夫人って一、
うん、
回も会ったことないんだよ、
ああ文通の人か、
そうそう、やり取りは全部手紙で、直接会って話したことって一回もないのにお金あげ続けるってすごくない、うん、なんか
すごい、本当すごい、
そうだからね、チャイコフスキーってなんか伝記って、まあ、いろんな人のなんか伝記ってあるじゃん、
うん、
あるんだけど、
うんうんうん、
チャイコフスキーの伝記ってめちゃめちゃしっかりある、
うん、
しっかりっていうか、うん、しっかりした伝記があって、それはやっぱり全部手紙が残ってて、
う
その何百通っていうそのメック夫人とのやり取りがあって、
うん、
だからそこにいろんなことが書いてあるから電気がマジでしっかり残ってるっていうのも特徴なんだけど、
うん、恥ずかしいね。
恥ずかしいよもうその時思ってたことめんどくせえみたいなとことかさもうなんか
もうチラシの裏に書くようなこと
がそうもう二ちゃんの書き込み全部残ってるみたいな
めっちゃ恥ずいすご
っ感じだったわけ、
ね、
であともう一個有名なのはチャイコフスキーってやっぱゲイなんだよね、うん、
ああそうなんだ
そうもうこれはもうみんな周知の事実でやっぱり、
うんうんうん、
あのねゲイの人で、
うんうん、
まあ当然さ当時はやっぱりゲイってことを隠して生きてたんだよね、うんまあ、ロシアだからさ、うん、キリスト教の国だから基本的には
ああなるほどね、
うん、だから、はい、ゲイっていうのを隠して生きてたんだけどなんかだからねチャイコフスキーのスコア見るとね、
うん、
めちゃめちゃ繊細な几帳面の綺麗な字で書いたんだよ、はいはいうん、もうねゲイって感じするよね
うんうん、
でもやっぱそのおかげでなんかこういうバレエの曲とか、うん、それこそクリミア人形とか白鳥の湖とか、うんうんうん、なんかやっぱ女心をくすぐるような音楽っていうのをやっぱ書けるのはやっぱゲイだからなんじゃないかなと思って
美しい曲を
めちゃめちゃ美しいよね
ああなるほど
そうまあなんでチャイコフスキーはね、うん、まずちょっと1曲、うん、まず1曲っていうか1曲にしたけんしようかな、うん、どうしようかな。だからさすがにさ、
うん、
もう4割の人しか聞いてないって思ったら、うん、もう早く終わらせなきゃなって、
あ、そうだ、
早く終わらせなきゃなみたいなな
るほどね。
うん、さすがに4割、6割減ったかという
でもさ、
うん、
前回ケーキか、ケーキも私 3,4 回聞いてるけど、
うん、
これ1,2 回しか聞いてないからね。私の中でも再生数は少ないからね。
あ、でもね、うん、実は、
うん、
クラシック音楽の1話に対して4割しかないんだけど、それでもケーキより多いんだよね。つまりクラシック音楽の1話ってめちゃめちゃ再生数多いの、なんか知んないけど。
なんでだろう、
わかりません
Okay. 新しい回にみんな期待をしてい
やなんかそう、あた期待をしたのかもしれない。
ようやくケーキ終わったわっつって
なんか再生数順に言うと、
うん、
一番再生されてるのが、
うん、
ロケットなんだ。ロケット、
あ、ロケットなんだ。
そう、ロケット、クラシック、うん、コロナ、うん、ケーキ、うん、で一番人気なのがイグノーベル賞。
あ、イグノーベル賞が一番。今何順だったの、ちょっと待って。
再生数が多い順、うちの
多い順だよね。
多い順、
一番多いのがロケット。
ロケットはまあ長いからっていうのは最初にやったやつだから、
と
りあえず最初聞こうって人もいると思うんだけど。
ああ、そうだね、
長いからあれだし、あの、うん、ずっと公開してる時期が長いっていうのはあるけど。
あ、
でもロケットの次がクラシックなんだよね。でその次にコロナがあって、でその次にコーラがあって、でケーキがあって、イグノーベル賞かな、う
ん、あ、イグノーベル賞少ないんだ。
イグノーベル賞一番少ないね興味ないんだろうね、みんなイグノーベル賞
で一回聞いたらなんかすごいスッて入ってくるもん。
そうだねあ、でも一応そんな感じだから。でクラシック自体はね、最初は結構人気だったんだけど、飽きたのかもね、みんなね。
なのか、
うん、
なるほどね。
そうだからさ、最初さ、もうクラシック終わったらさ、
うんうん、
もう一回イグノベーションやってやろうかなと思ったんだよね人気出すぎて
やろうよ、いつの日かさ
あえてもう一回イグノベーションやる
シリーズものにしてさえ、じゃあ前回何だったんだろうって言って、またもう一回どうにかして前の再生回数を、
そうもう一回フォーカスしてやろうかなみたいな後ろに、
いや、いいと思うよ
そう
なるほどね
まあでもまあそういう感じで、うん、まあ、チャイコフスキーってあるんだけど、はい、まあとりあえずだから1曲流すんだけど、うん、まあ、バレエ曲、うん、これは有名だから、
はい、
まあ あのクリミア人形っていうのがあって、ちょうどこれねクリスマスあたりにこう、うん、多分公開されるんだよ、
うん、
この輪がね、うん、
あーなるほど、ね、
ちょうど再来週、これ今収録が12月入っちゃってるんだけど、うん、多分2週間後ぐらいに公開されるから、
うん、
あのクリスマスに近いなくなってきて、でクリスマスって言ったらクリミア人形なの知ってる、
うん、なんか読んだことあるけど全然覚えてないんだよね。
なんかさ、
人形が来るんだっけ。
うん、なんか来るんだよ
人形
来る来る。で、まあ、舞台がクリスマスなんだよ、
はあはあ、
だからクリスマスシーズンって必ず、
うんうん、
あのクリミア人形ってやるんだよね、上演されるから、
演目、なんだっけ、バレエの演目として、
バレエの演目として、
はあはあ、
だからロンドンにいる時も必ずクリミア人形やってたよ、うん、ロンドンでも、クリスマスの時期はね。まあでもクリスマスの曲かなって感じする、
うん、
確かに。だからまあちょっとクリミア人形から、どんなやつ、
ちょっとタでやってみて、
まあ曲いろんなのあるけど、まあこれから流すやつは、まあ、一番その中でも有名な花のワルツっていう曲なんだけど、
あ、そっか、くるみ割り人形っていう中にいろいろある
んです、ね、そうそう、くるみ割り人形っていう舞台があって、その中にいろんな曲がさ、はんはこう、うん、あって、楽曲があって、
うん、
まあ有名なのが花のワルツ、
うん、
っていうのがあって、
はい、
まあ、他でやってもいいんだけど、流そう。
だってもう多分もう一回聞かないからさ、ちょっと他でやってすぐ思い出すから。
まあ、この曲は何が革命的だったかっていうと、装飾音符がマジで綺麗っていう。
装飾音符？
装飾音符
ってララララみたいなやつ？
まあそうだね。なんだろう。すげえシンプルなの。花のワルツって、うん、音楽のメロディーラインとしては。
うん、
で、なんだろう。他でいくと。タタタタタタタラタタってやつなんだけど、
タララッタがいい、
タララッタってやつなんだけどさ、なんかメロディーラインはめちゃめちゃシンプルだけ、タタタタタタタタタタタタって超シンプルなんだけど、この装飾音符のタララッタっていうのが入るだけで。なんかめちゃめちゃいい曲になるわけよ。
あー、確かに
全然違くない、これがあるとないので、
うん、
だからこれがまず ねシンプルなんだけど、うん、すごくいいんだよね、うん、これが、
うーん、
これがやっぱもうチャイコフスキーすごいなって思うよね。このタララッタの1個だけでさ、もうめちゃめちゃいい曲に変わっちゃうみたいな。
確かになんか華やかになるね、
う
ん、
そうだね、
さすが花のワルツ、
さすが花のワルツ、まあこれが一番有名かな、
うん、
うん、だからまあこれチャイコフスキーはこれでいきますか、
うん、うん、行きましょう。
じゃあまずはですね、うん、チャイコフスキーのバレエ、うん、クリミア人形からですね、花のワルツでございます。
はい
はい、 はい、花の丸です
。で、蚊がいた。なんか叩いてるね。
俺あ、いや、エアポッツをつけようか迷って蓋を閉めたことですね、今のは。やめようと思って。
なるほどね。
はい。
はい。
花のワルツでした、チャイコフスキー。
はい。
まあ、チャイコフスキーこの辺にしときますか。なんか、ちょっとあれなんで。
そうしましょう
か。長くなっちゃうから。うん。で、うん、僕実はでもチャイコフスキーって一番好きな曲があって、うん、それがね、1812年大事曲っていう曲なんだけど、うん、ぜひ聴いてほしいね、これ。ちょっと今回流さないけど、うん。
キャノンっていうメモだけあるんだけど。
キャノンって書いたんだけど、まあ、さっき壮大って言ったんだけど、キャノンだよ、キャノン。
え、キャノン、え、カメラと同じ？どだと思ってた。
ちなみに、うん、カメラのキャノンは、うん、キヤノンだからね、あれ。キャノンじゃなくて。
うん、愛が入るってこと？
え、違う、あれね、キャノンってみんな言ってるけど、あのカメラのキャノンは、うん、観音が語源なの。観音様の観音。観音っていうところから来てるから、キヤはちっちゃいヤじゃないから、キヤノンだからあれ。観音がダメってキヤノンになったから。まあそれはどうでもいいんだけど。
ああ、分かった。あ、そうだね。マジでハイドン先生。
ハイドンさん先生に謝ってくるんだから。ヒューベルトにも謝らなきゃいけないから。
そうだね。
そうそうそうそう。で、
次、うん、はい。
そう、あの。
次行くの。うん。
チャイコフスキーの1812年大事曲っていうのは、うんうん、まあそう、キャノンって大砲のことで、はいはい、唯一クラシックの曲の中で、うん、大砲っていうのがあって、うん、楽器として大砲を使うんだよ、ね、やばいからこの曲マジで。
オーケストラでやるときはどうしてるの？
いやだ、大砲使うよ。
え？
大砲使うよ。
え？
爆音だよマジで。なんかね、いや俺も聞きに行った、その実際に大砲を使うこの曲を演奏するって言うの俺聞きに行ったもん。マジ爆音だから。
アウトドア。
いやもうそれに室内でしかもやったんだよね。
室内でどうするの？
まあそうだから多分砲弾は出ないけど火薬でバーンみたいなことやるんだけど。
なるほどね。
うん。まあ、この曲すごい好きでよく聴きに行く、うん、本当に。15分ぐらいの曲なんだけど。
うんうん。
なんかね。あ、でもクラシックとしてはそんな長くないよ、15分って。
あ、そっか。
今回だから俺がさ、うん、チョイスしてんのがさ、うん、なんか短い曲にしとこうと思って意図的に短い曲しか流してないから、うん、なんかみんなそのぐらいに感じするけど、クラシックって基本的にやっぱさ30分から45分ぐらいだから、う
ん、長いね。
そうそうそう。でもその中ではちょっと割と短めな曲で、なんか1812年大事曲っていう曲なんだけど、
うん、
これはね、あのナポレオンの、うん、あの、うん、ロシア遠征についての曲なんだよ。
はいはいはい。
なんか、まあ、ナポレオンっていうのが、まあ、うん、すごくもう勢いを、拡大してって、まあ、ほとんどヨーロッパ全土をこうナポレオンが制圧するじゃん、
うんうん、
あと残ってんのってもうロシアとイギリスだよねみたいな感じになった時に、うん、こうロシアがナポレオンに歯向かってイギリスと交易を始めちゃって、うん、でナポレオンが怒ってロシア遠征に行くみたいな話で、うんうん、でナポレオン負けちゃうんだよねロシアに。
あの将軍が来るからね。
まあそう、冬将軍がねあって、
そう
でまあモスクワをこう、うん、何自分たちでも燃やしちゃってみたいな話があるじゃん。でまあそれでロシアが勝つんだけど、まあそれについて、
うん、
って書いた曲なんだけど、まあ、チャイコフスキーってロシアの人だからさ、ロシア万歳な感じじゃん、
うん、
まあ、だからそれの感じの曲で、
うん、ね、さっきから大砲の砲の字が書けないんだけどさ、なんか包帯の方じゃないよね。
石片に包むだね。いや、石片に包帯の方で、
そうそうそう、あ、石だけつければいいの。あ、なんかちょっと大きさ変になっちゃったもん。もういいか。
そうだから、なんか前半の方は、うん、なんか15分ぐらいなんだけど、うん、最初の12分と後半の3分の2ブロックに分かれてて、うん、この曲は、うん、だから前半の12分ぐらいなんか、うん、ナポレオンがこうロシアにこうゴンゴンゴンゴン攻めてくる時の情景を書いた曲、うん、で後半3分でこうロシアが盛り返していくみたいな感じの曲なんだけど、
うん、
だから前半の12分ぐらいはあのモチーフになってるメロディーラインがフランスの国歌になってんだよね、うん、
なんだっけ、
ラ・マルセイエスっていう、 知ってる？フランスの国歌。
ちょっと
聞いてたって。なんかタラタタタタタタタタタタタタタタタタってやつなんだけど。
はいはいはい。
これはフランスの国歌ですね。
フラン、ああそっか、ええナポレオンってフランスの人だっけ？
ナポレオンはフランスの人だよ。
あ、そっかそっか。
そうそう。だからそれが前半になって、後半は逆にロシアが、うん。こう攻めていくっていう、うん、その最後のところにキャノンとか出てきてめちゃめちゃ壮大な音楽になってくるんだけど、
うん、
っていうのがあって、まあぜひ聞いてみて、うん、ちょっと今回流さないけど、
はい、
うん、分
かりました。
で、まあ今週もう一人やるんだけど、
うん、
今度はですね、まあまた別の場所から来る人なんですけど、
はい、
北欧から来るんですよ。
あ、北
欧、ノルウェーです。
ノルウェーから
ね、グリーグって人が来るんですよ。うん、
グリーグ。
うん。でさ、
うん、
あの今となっては、例えばさ、北欧とかアイスランドってさ、うん、割と音楽大国って言われてるの知ってる？
うん、知らなかった。
あ、本当。もうね、うん、アイスランドの音楽とかって結構有名で、
ほうん。
なんかさ、有名なとビヨークとかさいるんだけど。
あ、はいはいはいはい、はい。
あれアイスランドの人じゃん。
ああ、そっかそっか。
そうで、アイスランド音楽って結構有名なんだけど、
うん、
まあ、この頃はさ、まさか、うん、なんか北欧みたいな何もなくてめちゃめちゃ寒いところから、
うん、
音楽が生まれてくるなんて誰も思わなかったわけよ。
へ
え。で、そんな中出てきたのがこのグリーグって人でさ、
グリーグさん、はい。
あ、ね、まあこの人も、まあ、うん、他の作曲家と同じように、まあ、ノルウェーの民族音楽とか、うんうん、あともそのノルウェーの大自然みたいなところから着想を得て音楽を作っていくんだよね。
うん、
うん、でめちゃめちゃ自然を愛してた人で、うん、まあ、もう祖国の自然が大好きみたいな人なんだけど、もう音楽にもめっちゃ現れてる、それが。
自然がで鳥とか出てくるの？
鳥とか出てきはしないけど、なんかフィヨルドってわかる？
あ、なんだっけ、
あのさ、北欧のさ、うん、そのスカンジナビア半島があってさ、あるじゃん、うん、その半島の北側のさ、海沿い、そうそうそうそう、
うん、
海沿いのところがさ、リアス式海岸みたいになってるわけ。
はいはいはいはい、はい、
そこをさ、フィヨルドっていうんだよ。めっちゃさ、のどかなさ、
うん、え、その海岸沿いの町をフィヨルドっていうの？海岸、リアス式海岸のことをフィヨルドっていうの？
うん、あれリアス式海岸なのかわかんないんだけど、多分リアス式海岸だよね。
そう、
ギザギザしてて、
うんうん、
なんかあんな感じの、なんかすごい自然豊かで、うん、のどかで何もなくてみたいな感じのを音楽として表現しようとするんだよね。
おお、うん、うん、
まあ、これがねグリーグの有名な曲で、
うん、
ペールギュントっていう曲があるんだけど知ってます？
ペールギュント、
うん、まあ戯曲なんだけど、
うん、
まあそこに朝っていう曲があって、これがグリーグで多分一番有名な曲なんだけど、ちょっと流してみようかな。
うん、
うん、でなんか北欧の感じすげえわかると思うから、ちょっと聞いてみましょうか。
うん、
うん、じゃあちょっと、はい、グリーグでペールギュントですね、の朝っていう曲になります。はい、
はい。